マコチンの映画の楽しみ方も自由だ2019年5月号。
映画の楽しみ方は自由だを診療に掲げる神戸出身東京在住のマコチンが今ご紹介したい作品をご紹介するコーナー内コーナーからの独立コーナーでございます。マコチンの趣味全開でセレクトされた作品を皆さんもぜひ劇場でご鑑賞ください。
マコチンの映画の楽しみ方も自由だ2019年5月号、現在の日時は2019年5月19日の10時14分午前ですね。私はシネマクティフ2代目カリスマ司会者のペップでございます。
薬師丸です。
そしてコーナーの主役でございます、
マコチンです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、今月の紹介していただく映画を発表していただきましょうかね。
はい、はい、今回ご紹介する作品は幸福のラザロというイタリア映画でございます。
お、幸福のラザロ、
幸福の科学って言いました今。
いや言うてませんよ
今めっちゃ電波悪かったんで
マジで言うてない。
幸福のラザロです。
ラザロですね。
はい、アリーチェ・ロルバケルという女性監督ですね。数年前に日本でも公開されたんですけど、夏を行く人々という作品の監督さんです。夏を行く人々もカンヌでグランプリだったんですけど、幸福のラザロの方も脚本賞ということで、うん、若い監督なんですけどもカンヌの常連ですね。
ですね。
はい、で今年のカンヌ映画祭で、まあ、審査員を務めているという、まあ、すごい方ですね。
うん、
で、本作が、長編第3作目になるんですけれども、
はい、
もう本当にね、1年に出会えるか出会えないかぐらいの、
お、
本当ものすごい映画でしたね。久々に震えました。
マジですか。どんな映画かちょっと紹介進めてもらえますかね。
はい、はい、結構仕掛けのある映画なので、
ほう、
できたらあの予告編とかレビューとかもチェックしないで、
あ、そんな感じ、
はい、映画館に向かってほしいっていう感じなんですね。
へ、
で今回は、まあ、そのあたりのネタバレに注意しながらあの、はい、紹介したいと思うんですけど、ね、はい、舞台は、うん、イタリアの山岳地帯ですね。
ほう、
でここでラザロという青年と、まあ、その一族が暮らしていると。
ほうほうほうほう、
はい、タバコの葉っぱを育てたり鶏を飼育したりして彼らは生計を立てています。まあ、人里を離れた場所なので、
うん、
自給自足をしているイメージですね。
ふんふんふんふん。
で、まあ、説明が多い映画ではないのでちょっと分かりづらいんですけれども、現代的な生活ではなくてすごい、まあ、伝統的な暮らしをしていると。
ふんふん。
で、これ映画の冒頭なんですけど、例えばあの夜に男たちが外で楽器を鳴らしてなんか求婚をするようなくだりがあるんですよ。
それって伝統なんですか、その村の。
わかんないんですけど、まあ、僕はそう捉えたんですね。はい、で女性がいる家の2階の窓に向かってなんか愛を誓うみたいなくだりがあって、
お、
まあ、これがその、ね、伝統の儀式なのか単純にこう酔っ払った勢いなのかっていうのはちょっと不明なんですけれども、
はいはい、説明がされないからっていうことですね。
はい、で、もう一つその伝統的な暮らしっていうところで言えば、
うん、
その女性たちがいる家に入って、
うん、
男たちがそのお酒の回し飲みを始めるんですね。
へえ、
これもなんかそういう感じっぽいじゃないですか。
確かにね、わざわざ回し飲みっていうのもね、不自然ですもんね。
ね、なかなかないんですけど、うん、でまあそこでお酒を飲むのは男だけっていうところで、
ああ、なんか儀式っぽいですね。
そうですね、なんか男尊女卑でもあるし、
古い感じのね、
まあ、ちょっと、はい、前時代的だと。
そうですね。
だからまあ僕たちの暮らす、まあ、生きる世界とは違うんで、まあ、映画の中の世界っていうところで、
うん、
まあちょっとすごい一気に引き込まれていく冒頭なんですけれども、
うんうんうんうん、
そこの、お酒の回し飲みの下りでラザロの直前でお酒がなくなっちゃうんですね。
お、
で、まあ、あ、ごめんごめんって感じで、まあ、一同が笑うんですけれども、
あ、軽いいじめ入ってますね。まあ、
ちょっとそこでおやおやってなるわけです。
なりますね。
なんかラザロがこの空間の中で存在に扱われているっていうことがわかるんですけども、
はいはい、
原因はすぐわかります。
ほう。
ラザロがですね、やっぱお人よしなんですね。
へー。
もう優しすぎる人なんで、まあその時もなんか大丈夫だよみたいな感じで、まあその場が丸く収まるんですけれども、
うん、
まあそのラザロの優しさがなんか付け込まれてるっていうことなんですね。
なるほど。
で、その後のシーンで、外の鳥小屋を確認しに行かなあかんみたいなことになるんですよ。
ほうほうほう。
でも誰が行くって言ったらラザロですよね。
ああ、生かされるわけですね。
そういうわけです。
うん、
で、まあ見に行くと、まあ特に別条はなく、鶏の番をしている人がいるんですよ。
はいはい。
まあなんか夜勤みたいな状態なんですけれども、
ほう、
まあ、その彼がお酒の回し飲みしているようになんか騒がしいんで、
うん、
ちょっとそっちに参加したいじゃないですか。
ですね。
だからラザロにちょっと鶏見といてと言っちゃうんですけど、それまたね先を読めてるんですけど、ラザロが快く引き受けると。
うーん。
で、まあ結局ラザロが鶏小屋で日の出とともに目を覚ますみたいな。
あららららら。
最後まで優しすぎるんですよね。まあ、見ているこっちからしたらもう怒れよっていう思うくらい
若干イライラしますよね。
そうですね。やきもきもしてくるんですけれども、
そうですね、
まあこの辺りはまあちょっと切なさがあっていいですね。
はいはいはい。
でこの、まあ、印象的なラザロっていうキャラクターですけど、
はい、
まあ悪く言えばこれはまあ劇中の男たちがラザロをどういう風に見ているかっていうのと一緒なんですけど、
うん、
意見やまあ口数が少なく、まあ変なやつっていう感じで、まあよく言えば優しすぎる人間ですよね、
はいはい、
こんな善人この世に存在するのかっていう人間なんですけれども、
うん、はい、
まあ、そんなのけ者にされているラザロにもある日ちょっと友達と呼べるかもしれない人ができると。
お
う。でそれが、タンクレディっていう男なんですけど、ラザロと同じぐらいの青年で、
お
う
お
う、こちらはあの裕福な一家のドラ息子っていう感じの、
あ、なるほど、
青年ですね。ここで判明するんですけれども、実はラザロ一家は、
うん、
いわゆる小作人なんですよ。
はあ、そういうことか。
はい、タバコの葉っぱとかこう育った農作物をタンクレディ一家に献上しているわけですね。なんでそういう上下関係もあるので、タンクレディも結構高圧的な態度、
うん、
でまあ嫌なやつな雰囲気もあるんですけれども、
はい、
彼も彼の中でやっぱちょっと孤独な人間なんですね。
うーん。
っていうところで、まあちょっと仲良くなっていくと。
ほう。
で、話をしていると、またちょっとユニークな人間でして、
はい、
タンクレディは自分の境遇をちょっと疑っているというか、
ほう、
まあ、自分の家とラザロ一家のこの関係を疑問視しているわけですね。
ああ、そうなんですね。
はい。俺たちはそのラザロたちをこう搾取しているのではないかと。
割とそういう風にも考えが及んでるんですね。
そうなんですよ。
意外。
なんである日、まあ、その両親をですねちょっと一杯食らわしてやろうと、
お、
彼が思いつくんですけど、
はい、
その自分が何者かにさらわれたっていうことにして、
ほうほうほうほう、
こう山に自らこもると、
お、
まあ、自分の家族に身の代金を要求するっていう、
お、
で、まあ、この居場所はラザロしか知らないっていうところで、
ほうほうほう、
まあ、ラザロとタンクレディの共犯関係ができてっていうのが、まあ、本作のあらすじっていう感じでございます。
はい、なるほど。まあ、そのあたりで止めとかないとっていうことですね。
はい、はい、もうこの後の展開が、
うん、
もう本当に驚く展開で、
え、
もう本当にね斜め上を行くっていう感じなんですよね。
ほう。
なんかよくこんな物語が書けるなっていう風にほんまに興奮したんですけれども、うん、
すごいな。
まあこのちょっとこれはもう期待していただいてもいいかなっていう感じですね。
おー、マジで。
それを、はい、上回る驚きが待っていますっていう感じですね。
すごいすごい。これあれですか、まあ、はい、この作品を見に行こうと思ったきっかけっていうのはやっぱりこのカンヌ絡みの、
ああ、まあそうですね、
感じで、
はい、
いわゆるまあマコチンが昔から好きなラインナップの流れですよね。
はい、そうですね。結構僕もだからそういう動機で行ってるんで、
はい、
そこまでその内容のところに調べていかなかったんですよ。
ああ、なるほど。
なんでもう僕も完全に驚かされたっていう感じですね。結構前作の夏を行く人々も好きで、この監督はね、16ミリフィルムにこだわってるんですよね。
そうなんや。
結構古風なところがあって、
うんうんうん、
はい、そういうところにもすごい共感を覚えるというか、
うんうんうん、
うん、いう感じなんですよ。で、パンフレットにも書いてた情報なんですけど、
はい、
まあ、作品の登場人物の名前にも、
うん、
彼女のその作家性 ていうのが現れていて、
うん、
夏を行く人々の主人公がジェルソミーナっていう名前なんですけど、
はい、
これは結構ピンってくる方もいるかと思うんですけど、あのフェリーニの道という作品の、ヒロインの名前ですね。
ほうほうほうほう、なるほど、
はいはい、で今作で言えばタンクレディっていう名前はルキノ・ヴィスコンティの山猫という作品で、
はい、
アランドロンが演じたキャラの役名だということなんですよ。
なるほどなるほど。
まあどちらもあのイタリア映画界のね巨匠ですけれども、
うん、
要するにこういう先行のイタリア映画を踏まえて私は映画を作ってますよっていうことですよね。
はいはいはいはい、はい、
まあ名前にもこう表現してしまうようにすごい彼女は意識的だと、
うんうんうんうん、
こういうなんか作り方が結構僕は好きなんですよね。
はいはいはいはい、
あんまりそういう昔の映画とかも見ずに、
うん、
こう新しいものを作ろうみたいな、
うんうんうんうん、
まあ作家もいるじゃないですか。
まあまあもちろんね、
うん、
はい、
っていうよりも僕は昔の映画を見てそれに対してどうするんかみたいなところをこう見たいんで、
うん、なるほどなるほど、
すごいこの監督の作風はすごい好みですね。
なるほどね、
っていう感じで、
はい、
ぜひぜひご覧いただきたいと思っております。
なるほど、じゃあ来月もまたいい作品をチョイスしていただいて、
はい、はい、かしこまりました。
まこっちの映画の楽しみ方も自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、まこっちの映画の楽しみ方も自由だ2019年5月号でした。